はい、今日はちょっとね、更新だいぶ遅くなりましたけれども、16日目ということで、鍛錬の法則ですね、成功のタイムリミット、あなたの人生はなぜ60日で変わるのかを読んで人生を変えていくシリーズ、鍛錬の法則、The Law of、ディサプリンっていうのかな、この法則はちょっと聞いただけではインスピレーションあふれる言葉には聞こえないかもしれません。鍛錬という言葉の語源はラテン語の弟子信奉者ですと。私は数年前にこの事実を発見してから、鍛錬されている人々を正確な意味で認識できるようになりました。つまりディサプリン、弟子信奉者とは従う人のことであり、その人自身の魂が見せるビジョンやメッセージに従う人なのです。彼らは自分自身のインスピレーションに忠実であり、実際に行動し夢を生きます。彼らはまさに鍛錬された人なのです。ここ数年、私はいつも自分自身に問いかけています。どうすればさらにインスピレーションに満ちた規律ある人生にできるだろうか。私はこの質問が驚くほど素晴らしい人生を送るための大切な鍵だと知っていました。私は夢に集中し続けるためにチェックリストを活用することを発見しました。これをやったかと問いかけることで、私が大切にしている行動をいつでも忘れずに実行できるようになりました。やった?チェックリスト。Did I? チェックリストです。このリストは本当にパワフルなツールです。私は毎日確認します。私がカイロプロクターだった頃、このリストをいつも仕事場のデスクに貼っていました。今日私はミッションステートメントを読んだか、今日私は達成したい大事な目標を読んだか、今日私はアファメーションを読んだか、今日一日の行動をリストにし優先順位をつけたか、今日優先順位に従って行動したか、今日相手の価値観の立場からコミュニケーションしたか。私自身のキャリアや人生を充実させるような事柄を発見するたびにチェックリストに付け加えました。すべての項目は今日やったかという表現にして問いかけます。毎晩やったことを確認して、できなかったことには罰をつけ、数日経ってもなかなか実行できないものは日々のチェックリストに転記し、目の前に置くことにしました。毎朝自分が前日に実行できなかったものを目にし、その日が終わる頃にはいくつくらい実行できたか、チェックリストを確認することになります。この習慣ができると、リストそのものが私にできるようになったことをたくさん証明してくれるようになります。リストが私を鍛錬された規律ある人間に育ててくれるのです。ここであなたは疑問に思うかもしれません。チェックリストを使ったからといって、どうしてできなかった行動ができるようになるのか。あなたが心から望んでできるようになりたいことに関しては、ぜひ報酬システムを導入しましょう。私は素晴らしいインセンティブを発見しました。毎回私はチェックリストの中でやりそびれた項目があると、オフィスの机の上にある小さなバスケットに5ドルを入れていきました。私がすべての項目を達成することができたら、私のスタッフは私の昼食を買ってこなければなりません。しかし私が達成できなければ彼ら全員にご馳走するというルールを作りました。とてもたくさんのスタッフがいたので、これは大きな動機になりました。このような報酬システムが私が真に望む夢へと駆り立ててくれたのです。あなたがなぜするかという十分に大きな理由を持つなら、どのようにすればいいかはおのずとわかります。つまり十分に大きなインスピレーションがあふれるミッションを持つと、夢の実現に向かうことを自ら行うようになるのです。また時としてメンターの存在があなたに責任感と規律をもたらすことを手助けしてくれるでしょう。また私が経済的な独立に向けて歩み始めた頃のことです。私は自分自身なかなか貯金ができないことに気がついていました。当時の私の貯金に対する考えは、お金が余ったら時々貯金をします。しよう。できたらいいな。といった程度のものでした。ついに一人のメンターが私の貯蓄プランに大きな責任感を持たせるようにしてくれました。私の感情がどのように揺れ動こうが。とにかく貯蓄できるように強制貯蓄口座のシステムを教えてくれたのです。これはシンプルな戦略でしたが、とても有効でした。私の資産を大きくしてくれました。もしあなたがなかなか人生の中で鍛錬された行動が取れないと思う分野があるのなら、あなたに責任を持たせてくれる誰かを探してみてください。あなたにシンプルな戦略を提供してくれるでしょう。下記に挙げるリストは鍛錬の法則を実行するために役立ちます。チェックリストから始めましょう。報酬を自分に与えましょう。あなたに責任感を持たせてくれる誰かを見つけましょう。鍛錬の法則の効果があなたの人生にすぐ現れ始めるでしょう。あなたはあなたが思っている以上に行動できるようになることを私が保証します。あなたは思い描いている以上の結果を手にすることができます。鍛錬の力はあなたに夢を追いかける力をもたらしてくれるのです。あなたは魂に従うことができるようになり、あなたの夢を実現していくことになるでしょう。アファメーション。私は賢明であり、夢を生きる価値があります。私は優先事項を達成できた自分自身に報います。私は日々のチェックリストを読み仕事を改良します。ということでね、もう今8時10分ですけれども、はい。まあこの時間にはなりましたが、まあ私の中ではこのね、1日1回、 ラジオトークでこの60日間成功のタイムリミットをですね、使って、音声の収録をするっていうのは優先順位の中で1位ではないんですけれども、必ずしなければいけないということで、なんとか今日も続いたということですね。はい。あとはまあ、クラウドファンディングとかもやってますからね、それもね、盛り上げていかなきゃいけないんですけれども。まあ今日実はね、この配信する1時間ぐらい前かな、ある企業さんの方とね、面談をしてたんですよね。まあ、これもね、インスタグラムだったかな、かなんかな、なんか、うん、オファーがあって。で、まあ、なんだろうな、うん、とりあえず話聞いてみようって感じでね。うん、まあ、一応事前にこっちだもんね、学習はしていったんですよね。なんかインスタグラムでリールを使う、リールでバズらせる、なんか、そのモニター募集みたいなやつですね。で、事前になんか LINE の公式アカウントに登録してたんで、そのインスタグラムのね、仕組みについて、いろいろ、くれました。無料でね、PDF で。まあ、私の知り合いの赤髪さんっていうのがいまして、まあ、彼女なんかはもうインスタグラムとかスレッズのね、本当に、運用のプロみたいな感じで。で、彼女の話とかもいろいろ聞いてたんで、まあ、共通する部分もあって、ああ、この会社は本当ちゃんと運用してる会社なんだな、みたいなのは分かりました。まあ、ただ問題はね、私自身にそんな金銭的な余裕がないですから、まあ、お金がかかる話なんであればね、ちょっと無理なんですけれども。まあ、なんか本当のモニターっぽかったんでね。うん。なんか、今日含めて3回ぐらいヒアリングして、で、その結果、なんか作ってくれるみたいなことは言ってまして、まあ本当はその後継続してね、私が契約するっていうのが多分、まあそれは向こうのその、営業手法なんでしょうけど、うん、まあ、ちょっと現状は厳しいかなっていうのはありますけどね。まあそのなんかすごいなんか少額の月々払いとかにしてくれるならいいですけどね。はい。まあ私最近結構そういう買い方をしてるので、月々の支払いがどんどん増えてるっちゃ増えてますよね。うん、増えてる。まあ、ただね、やっぱり人間関係って大事なので、うん、まあ損して得取れじゃないけど、やっぱりお互い本当にちゃんとした生き方をしていれば、その人の背後にはね、本当に膨大な、そういわゆる人脈みたいなネットワークがあるわけじゃないですか。あとはやっぱりそのネットワークをね、自分自身に対してね、つなげてくれるかどうかなんですよね。うん、私なんか結構人と人つなげるタイプです。気前よくつなげるタイプで。まあもちろんそれがうまくいくこともあれば、うまくいかないこともありますけど、まあうまくいった例に関してはもうめちゃめちゃね、喜んでいただけますよね。だから本当にこの前、徹子の部屋っていうのにね、出させていただいて、徹子の部屋っても黒柳徹子じゃない、この哲学の方の徹子のね、徹子の部屋で、なんかその、てっちゃん曰くね、なんか薄井さん、なんか実はなんかすごい出版業界でめちゃめちゃ有名じゃないですか、みたいな。で、会う人、薄井さんのことめちゃめちゃいい人だって言って、聞きますよ、みたいなこと言われてね。まあ、たまたまね、その人が会う人が、なんか、たまたま私が、まあまあ、なんか、いい人間関係をね、気づいてる人たちという。まあ、それもだから相性ですよね。そう。だからもちろん、私なんて本当にズバズバ言うタイプなんで、ね、つい最近ミロモントさんも亡くなりましたけどね、あたズバみたいな感じでね、ズバッというのが人気が、だった。竹村健一さんにしろ、ミロモントさんにしろね。やっぱり、ね、日本人ってやっぱりね、そう、同調圧力みたいなのがあるから、なんかその言いたいことがあってもね、その言えない世の中じゃポイズンじゃないけど、なかなか言えない中で、それでズバッと言ってくれる人は、まあ、ある意味痛快ですよね。痛快っていうのがあって。うん。そういうのはありますよね。はい。で、まあ、その、ね、本当に、なんだろうな。まあ、本当にもう、今日も X で投稿したんですけど、私今クラウドファンディングやってますけど、多分17件ぐらい支援してるんですよね。そう。で、今回初めてのプロジェクトですから、ね、ギバーかテイカーで言えば、17件も支援してるわけですから、まあ、ギバーじゃないですか。そこだけ見たら。まあ、ただ、そういう人間関係の中では、私のことをテイカーと思ってる人も多分いるでしょうっていうところなんですよね。これはやっぱり、うん。これ、それこそ、道光武久さんの夢の叶え方でも書いてあったんですけど、やっぱりそのお互いがある程度何分間か話したりとか、ある程度、一定の、お付き合いをすると、うん、やっぱりその力関係っていうのは明らかにやっぱりできて、わかるわけですよね。だって横綱と序の口が相撲したら絶対横綱勝つじゃないですか、みたいな。うん、ね。いくら少年野球のスーパースターだったり、それは相手が高校生だったらそう簡単には打てないですよね、みたいな。やっぱレベルの差っていうのはやっぱあるので、うん、だからやっぱりそのお客さん お客さんと、なんていうの、提供側っていうのは明らかな力関係があるんですよね。やっぱお客さんはあくまでもお客さんなんですよ。で、まあ、それはお客さんから成長してきて、その友達位置が対等になってくれば、それはもうまた話は別の話なんで。うん。だからやっぱでも、いや、あの、鳥居内先生も言ってましたけど、その人脈術か、なんか本書いてるね、鳥居先生。まずはなんか自分がこれはお近づきになりたい人のお客さんになるって、うん。で、めちゃめちゃ貢献するみたいな。そうすると、あ、この人めちゃめちゃいい人だって話になるじゃないですか。だからそういうことですね。だから、私がいい人だって言われてるのは、その自分がいいなと思う人とかに近づいていって、とにかくその人のいい人と思ってもらえるようにいろんな人を紹介したりとか、いろんな貢献をしたりするわけじゃないですか。まあ特に私は出版っていうのがあるわけだから、まあ一つの武器ですよね。そう、出版社と著者をつなぐみたいな。著者候補をつなぐみたいなね。まあそこでお金が発生するしないっていう部分があって、そう、お金もらわんとそんなつなげたくないよって人もいれば、いやいやいや、お金なんかいらないからもうぜひつながしてくださいみたいなね。そういうのがあってね。あの、人材版令和とはでもそういう話になってたと思うんですけど、まあ、放送でも一応、まあお金なんかいらないからとは一応言ったものの、最終的ではね、だって結論だって業務提携っていう形でボード出てるんだからね、それは、お金もらわなあかんでしょうみたいな感じで、まあ結局お金もらわないままちょっとあの世に行っちゃった方もいらっしゃるんですけど、まあまあまあまあって話ですよね。うん、で、あとはその話の中でもね、その南原さんとね、なんかお話をしてて、なんか薄井君からまあお礼が来るって言っても、まあまあ、あの2万円ぐらいだよみたいな、もっと還元してますからみたいな。いう、だからちゃんとやっぱりそれはもう相場ってのがありますからね。相場ってのがちゃんと利益が出ればね、お返しはするわけですよね。うん、そう。なのでやっぱり利益が必要ということで、今クラファン絶賛実施中なんで、ちょっとね、あの、支援していただければと。1回と言わず2回、3回支援してもらっても全然大丈夫です。2月支援しても3月支援してない場合は3月も支援してもらって結構です。ということでお願いします。ありがとうございました。